四季雑感、富田林市長、忠俊樹。今年も夏本番を迎え、各小学校のプールでの子どもたちの元気な姿が目に浮かびます。さて、私たちが住むこの富田林市が、関西198全市町村から選んだ住みたい町ランキング2016で、セカンドライフを送りたい町の部の第2位となったことを報告させていただきます。これは民放テレビ局の企画で実施されたもので、評価内容は、府内唯一の重要伝統的建造物群保存地区に住める町であること、難波、天王寺から電車で約25分と高アクセスであること、富田林生活、とんかつのキャッチフレーズで移住者を呼び込もうと活動していることなどが高く評価されたと伺っております。参考までに、第1位は天空の城武田城跡で有名な兵庫県朝来市となっています。このような素晴らしい評価をいただけたのも、日頃の市民の皆様のご支援ご協力の賜物であり、改めてお礼申し上げたいと思います。今後もこれに満足することなく、職員が一丸となり市政の発展に向け努力してまいりますので、引き続きよろしくお願いします。福祉、老人医療一部負担金相当額等一部助成医療証が変わります。現在同医療証黄色をお持ちの人は7月31日月曜日で有効期限が切れます。引き続き該当する人には新しい医療証水色を7月末に送付しますので、8月1日火曜日からは新しい医療証をお使いください。なお、次の1から6のいずれかに該当する人で、一度も申請していない65歳以上の人は、申請の手続きをしてください。1、身体障害者手帳、1級、2級を持っている人。2、療育手帳、A を持っている人。3、身体障害者手帳3級から6級と療育手帳 B1 の両方を持っている人。次の4から6は所得制限があります。4、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核にかかる医療を受けている人。5、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく精神通院医療の適用を受けている人。6、特定医療費、指定難病、助成の認定を受け、対象となる難病を有する人。対象となる難病についてはお問い合わせください。申し込み、健康保険証、印鑑、1から6を証明する手帳などを持参し、福祉医療課または金剛連絡所へ。代理人でも構いません。問い合わせ、福祉医療課、内線163-164。国民年金、年金請求書の手続き漏れはありませんか。老齢基礎年金の受け取りに必要な期間、受給資格期間が25年から10年に短縮されることになりました。日本年金機構では対象者に黄色の封筒をお届けしています。制度の開始は8月1日火曜日です。最も早い年金のお支払いは10月13日金曜日。まだ請求手続きをされていない人は、年金ダイヤルに電話予約の上、 年金事務所で急ぎ手続きをお願いします。すべての加入期間が国民年金第1号被保険者の人は、保険年金課で手続きができます。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531、保険年金課、内線 153-154。熱中症にご注意を。室内でも予防を心がけましょう。熱中症は発症すると最悪の場合、死に至ることもあります。特に高齢者や子どもは発症しやすいので、十分気をつけてください。気温が急激に高くなる日、湿度が高い日、風がない日、熱帯夜の翌日、体調の悪い日、運動などの活動の初日は特に気をつけましょう。熱中症は室内でも多く発生しています。また、夜も注意が必要です。室内における予防法。喉が渇かなくても、こまめに水分補給をしましょう。寝る前も同様です。汗をかいたときは、塩分も適度に補給しましょう。暑さを感じなくても、部屋の見えやすい場所に温度計を置き、温度が上がったらエアコンをつけるなど、常に注意しましょう。エアコンや扇風機が苦手な人は、温度設定に気をつけたり、風向きを調節したりするなど、工夫をしてみましょう。これらが使えない場合は、シャワーや冷たいタオルでも体を冷やす効果があります。問い合わせ、保健センター、電話 28-5520。後期高齢者医療に関するお知らせ。後期高齢者医療被保険者証が変わります。8月から、後期高齢者医療被保険者証が桃色に変わります。新しい被保険者証は7月中に送付します。有効期限は30年7月31日火曜日までの1年間です。保険医療機関などでの自己負担割合。自己負担割合は毎年8月1日現在で当該年度、4月から7月までは前年度の地方税法上の各種所得控除後の所得、課税標準額により定期判定します。医療機関での自己負担割合は、一般の人は1割、現役並み所得者は3割となります。ただし、現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当するときは、福祉医療課に申請、基準収入額適用申請することで、申請の翌月から1割負担に変更することができます。同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき、同一世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき、同一世帯に被保険者が1人で、かつ70歳以上、75歳未満の人がいる場合、被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人及び70歳以上、75歳未満の人の収入の合計額が520万円未満のとき、後期高齢者医療制度保険料の決定。29年度の後期高齢者医療制度保険料の決定、 本算定に伴い、被保険者の皆さんに、保険料額決定通知書及び納入通知書を7月中に送付します。保険料の納入方法は、年金からの天引きで納めていただく特別徴収と、市から送付する納付書や口座振替などで納めていただく普通徴収の2通りに分かれます。なお、特別徴収を口座振替に変更することもできます。希望される人はお問い合わせください。また、納付方法をすでに口座振替にされている人でも特別徴収となる場合があります。引き続き、口座振替を希望される場合は、納付方法変更申し出書の提出が必要です。7月27日木曜日までに提出いただくと、10月支給分の年金から適用されます。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証の更新を。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、減額認定証は、保健医療機関などの窓口で提示すると、医療費、入院時食事代の負担が軽減されるもので、住民税非課税世帯に属する被保険者が対象です。引き続き対象となる人には、8月1日火曜日から有効の減額認定証を、7月中に送付します。問い合わせ、福祉医療課、内線158-159。国民健康保険に関するお知らせ。限度額適用認定証などの申請を。国民健康保険に加入している70歳未満の人が、入院や外来診療などで医療機関を利用し、窓口での医療費の支払い額が自己負担限度額を超えた場合、限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。必要な人は交付申請をしてください。また、市民税非課税世帯に属する人には、窓口での高額な医療費の支払い額が自己負担限度額までとなるとともに、入院時の食事代の一部負担、標準負担額が減額される限度額適用、標準負担額減額認定証、70歳未満は白色、70歳以上、75歳未満は桃色を交付しますので、必要な人は申請してください。すでに限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証をお持ちの人も、有効期限が7月31日月曜日となっていますので、更新が必要です。申請に必要なもの、国民健康保険証、高齢受給者証、70歳以上、75歳未満の人、入院時の領収書、28年8月以降の入院日数が90日を超えている人、全住所地の市区町村が発行する世帯全員の28年度の所得証明書、29年1月2日以後に本市に転入した人、申し込み、保険年金課、内線150-151、または金剛連絡所へ。国民健康保険、後期高齢者医療共通。8月診療分から70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります。医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。8月から 70歳以上の国民健康保険加入者と後期高齢者医療加入者の自己負担限度額、月額が次の通り変更になります。自己負担限度額、月額。1、現役並み所得者の場合、7月まで、外来、個人単位、44,400円、外来プラス入院、世帯単位、80,100円、医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は44,400円。8月から外来、個人単位57,600円、外来プラス入院、世帯単位80,100円、医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は44,400円。2、一般の場合、7月まで、外来、個人単位12,000円、外来プラス入院、世帯単位44,400円。8月から外来、個人単位14,000円、年間上限額144,000円、外来プラス入院、世帯単位57,600円。過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額は44,400円。3、住民税非課税世帯低所得2の場合、7月まで、外来、個人単位8,000円、外来プラス入院、世帯単位24,600円。8月からいずれも変更はありません。4、住民税非課税世帯低所得1の場合、7月まで、外来、個人単位8,000円、外来プラス入院、世帯単位15,000円。8月からいずれも変更はありません。問い合わせ、国民健康保険については、保険年金課、内線150-151、後期高齢者医療については、福祉医療課、内線158-159。澄み切った青空の下、思い出の1ページを笑顔で飾る。6月3日4日、市立小学校で運動会が開催されました。澄み切った青空の下、リレーや綱引き、大玉転がしなどの団体競技で、子どもたちがチームの仲間と一丸となって勝利を目指す姿に、会場からは大きな声援が送られました。また、団体演技では、応援に来た大勢の観客の前で練習の成果を披露し、思い出の1ページを爽やかな笑顔で飾っていました。思い巡らす畠田遺跡。5月20日、畠田遺跡、若松町で現地説明会が開催されました。遺跡では建物跡などのほか、奈良時代のものとみられる石製の帯飾り具が見つかりました。このような帯飾り具は、主に官人が着用していたため、この地域に役所などの公的施設があった可能性が高まりました。当日は 約100人もの見学者が訪れ、熱心に説明を聞く人や質問をする人の姿も見られ、皆さん奈良時代の富田林に思いを巡らせていました。ああした天気にしておくれ。5月21日、きらめきファクトリーで、てるてる坊主を作ろうが開催されました。当日は、親子連れなどが参加し、楽しみにしているイベントの日が晴れてくれるように願いを込めて、星やハート、音符型など、さまざまなシールの中からお気に入りのシールを探し、このシールはどこに貼ろうかな、と親子で楽しく相談しながら、かわいいお洋服を着た笑顔のすてきなてるてる坊主を作ってました。